カール・ボッバーグという人が書いた一つの賛美歌、聖歌、おそらく皆さんも愛してよく賛美なさる曲ではないかと思います。あの聖歌の480番、日本語では輝く日を仰ぐ時となってますけども、折り返しのところでこんなふうにこの曲は歌います。我が魂いざ讃えよ大いなる御神よ、我が魂いざ讃えよ大いなる御神よって、これぐらいしか訳せなかったんです、ね、言いたいことがいっぱいあったのにここまでしか訳せなかった。この人が言いたかったことっていうのは、私の魂や私の救い主であられる神様に歌うんだって、なんとあなたは偉大なお方でしょうって、それを彼は歌いたかったんです。神様の素晴らしさっていうものを知れば知るほど、あなたはなんて偉大な方なんでしょう。そのことを歌わずにはおれない。ありますでしょ、皆さんも日々の生活を歩んでおられてね、本当に心が神様によって喜びにあふれている時っていうのは、神様なんてあなたすごい方なんでしょうって、あなたの口から出る賛美は全部神の方を向いてる。しかもあなたは賛美を持って神様の偉大さを称えてるんです。神様はそういうクリスチャンで、あなたや私があることを望んでらっしゃるんです。神様はあなたや私がいつもこの神様を見上げて、神様あなたはなんと偉大なお方でしょうと言って神を称え続けるような信仰者であることを望んでらっしゃるんです。で、どうしたらそういう人物になっていけるのか、クリスチャンになっていけるのかということを我々は学んできたんです。そのために我々は神様って方がどんなに素晴らしいお方であるかということをしっかりと知ることが必要なんです。それを知ることによって私たちはその方に対して、その方にふさわしい賛美を、礼拝を捧げるものになるからです。イザヤ書を私たちは過去2回にわたって学んでまいりました。私たちの偉大な神様っていうことで、神様の素晴らしさを私たちは特にイザヤ書の40章を通して学んできました。もう一度このイザヤ書を考え思い出していただきたいことっていうのは、イザヤは人々に対して自分たちに与えられている神様と自分たちの特別な関係というものを思い起こさせようとしてるんです。あなたたちは神様から特別な関係をいただいてるんだ。イザヤは自分が生きていた時の人々、その時代の人々にメッセージを語ります。でもそれだけじゃなかったんです。イザヤは後の人々のためにもメッセージを語っているんです。もう少し正確に言いますと、イザヤは自分が生きていたその当時の人々にメッセージを語り、そして捕囚で苦しんでいる、あのバビロンの捕囚で苦しんでいるイスラエルの民のためにもメッセージを語っているんです。イザヤがこの世にいたときに、イザヤは人々に対して罪を悔い改めるようにというメッセージを語りました。というのは、人々は神様を無視して好き勝手な生き方をしていたからです。だからその罪を悔い改めて神様に対して従順であるようにと語ったんです。そしてイザヤは今度は捕囚の中にいる人々に対して、驚くべきことを神様なさったんですが、実際はイザヤが亡くなってから約150年もの後に捕囚が起こるわけですけれども、その時代の人々に対して神様メッセージを語ったんです。神はあなたたちを忘れてないって。素晴らしい約束があるんだっていうことを、神はイザヤを通して捕囚の中にいる人々に対してメッセージを語ったんです。ですから、前回も見たようにイザヤ書の40章から最後の66章までを見てみますと、今度は一変して慰めのメッセージが書かれています。この捕囚の中にいる人々に対しての慰めのメッセージを我々はここに見ることができるわけです。イザヤはこの捕囚の中にいる人々に対してこう言うんです。あなたたちは必ずこの捕囚から解放されるんだ。あなたたちには素晴らしい希望があるんだっていうことを語り続けていきます。なんでイザヤがそう言ったかっていうと、だってそれが神様の約束なんだっていうわけです。だから、 大変な状況に今いるけれども、しっかりと神様を見なさいって言うんです。神がどんなに偉大な方であるかということを思い出しなさいということを、イザヤは人々に語るわけです。確かにあなたたちは恐れを抱いてしまうけれども、しかし恐れるなって。恐れるなって。そう言って人々を励まし、慰めてくださるんです。ちょうどアブラハムに対して神様がなさったように、イサクに対してなさったように、ヤコブに対してなさったように、神は捕囚の中にいるイスラエルの民に対して、そしてね皆さん、今の私たちに対しても同じ励ましと慰めを与え続けてくださるんです。どんなに素晴らしい神様なのか、そのことについて我々は過去2回にわたって40章から学んできました。簡単に復習すると、この神様っていうのはご恩寵に満ち溢れた方であった。恵みに満ち溢れた神様なんだということを見てきました。そしてこの神様はもう一回この地上に帰ってこられる方なんだ。そのことを約束してました。そして真実な約束を守られる神様である。また、誠の羊飼いなるお方である。だからあなたたちの必要を養ってくださるんだという話を見たんです。またこの方は全知の方であり、すべてのことをご存知である全知の方であり、どんなことでもおできになる全能の方であり、そして再びこの方は約束を守られる真実な方だということを我々見てきた。同じメッセージを繰り返すんです、以前は。そうして彼らに、神様って方がどんな方かということを明確に示すことによって、彼らがいろんな出来事に遭遇するときに、恐れ惑うことなく、しっかりと確信を持って生きていけるように、希望を持って生きていくようにっていうのが、イザヤが、そして神が望んだことでした。今日私たちは41章を見るんですけども、そこを見ても我々は同じことを教えられていきます。私たちの神ってどんなに偉大な神なのか、そのことをイザヤが私たちに続けて教えてくれるんです。八節をご覧いただきますでしょうか。41章の八節。八節の最初に、しかしという言葉で始まるんです。というのはその前を見てみますと、このイスラエルの神とそうでないものとの比較がここでされているんです。6節ご覧くださいますか。彼らは互いに助け合い、その兄弟に強くあれという芋の師は金細工人を力づけ、金槌で打つ者は金床を叩く者に、ハンダ付けについてそれでいいと言い、良いと言い、釘で打ちつけて動かないようにするって、何の話をしているか。もう前回も見たように、我々はこれが人間の手でこしらえた偶像を作る人々、またそういう偽りの神々に信頼する人々の話をしているということが明らかです。彼らはそういうものを作って、そういうものに信頼することで励ましを、慰めを得ようとするんです。確かにそういうものに手を合わし、そういうものを信頼することによって、一時的な慰めというものを得るかもしれないけども、しかし神はおっしゃるんです。それは偽りの慰めだって。そんなものが本当の励ましを与えてくれることはないんだって言うんです。偽りの神がもたらすのは偽りです。だから、イザヤは、私は偽りの神の話をするんじゃないって。神ご自身が、私はそんな人間が作った偽りの神が与える偽りの希望を与えようとしてんじゃないって。私は誠の神であるゆえに、私は本物を与えるって言うんです。ですからまず最初に、しかしという言葉でもって、人間の作るその偶像のもたらす愚かさと、誠の神様がもたらす真実さを比較してるんです。見てください、八節。しかし私のしもべイスラエルよ。私が選んだヤコブ、私の友アブラハムの末よ。私はあなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなところからあなたを呼び出していった。あなた、私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった。こんなに続いていくわけです。イザヤはここでも、その当時の人々に対して、偶像に仕える人々がいっぱい周りに溢れている中にあって、誠の神に信頼を置くことがどんなに素晴らしいことであり、それが あなたが本当に幸せに生きる唯一の道であることを彼は教えようとするんです。そして彼は、この神様、誠の神様って方がどんなにすごい方なのかをこの後話していくんです。さあ、この8節から今お読みしたんですけれども、ここでまず私たちが教えられていること、8節から10節ですけれども、この神様っていうのは恵みの神だっていうことをまた改めて教えます。恵みの神なんだっていうことを教えてるんです。どんな点においてか。一つ目は、選びにおいてです。神様が選んでくださったって言うんです。ここ8節をご覧いただきますと、ヤコブにしても、アブラハムにしても、彼らは神様によって選ばれたものであることが教えられています。我々は旧約聖書を見るときに、ヤコブがどのような生き方をしたのかということを見ることができます。アブラハムがどのような信仰者だったのかということを見ることができます。神は彼らを大いに祝された。ヤコブは後にイスラエルと呼ばれるようになった。アブラハムもともとアブラムだったのが、アブラハムと、すべての人々のその父となるというか、すべての国の父となる。彼から出る人々が祝されるんだって。すごい約束を神様からこの二人はいただきました。神様が彼らを祝されたことは明らかです。そして彼らは神様に対して忠実に生きました。でもね、皆さん。彼らが忠実に生きたから神様が彼らを選んだんじゃなかった。神様は彼らを選ばれたんです。そして彼らはその神に対して忠実であったんです。そのことをもう一度このイスラエルの人々に神は教えようとしていらっしゃるんです。イスラエルの人々も我々選民と言います。選ばれた人々って言うんです。彼らが特別なことをしたから選民として選ばれたんじゃない。選ばれたんじゃないんです。神様が彼らを選んだんです。神がヤコブを選んだように、神がアブラハムを選んだように、神がイスラエルを選んだ。何のためにか目的が記されているんです。8節の初めに、私のしもべって言ってるんです。つまり、神のしもべとなるために彼らが選ばれたんです。神様のしもべ。それは、こういう目的を持っています。自分の主人である神様の素晴らしさを明かしするという責任です。神様ってどんなに素晴らしいお方であるかということを明らかにする、こういう責任です。で、このレッスンを学ぶために、悲しいですが、この補習が必要だったんです。この補習を彼らが経験して初めて、彼らは神様の方を見上げて神様に叫んだんです。私たちには助けが必要だ。で、皆さん、我々の信仰の生活をこう振り返ってみますとね、必ず試練が訪れます。正直なところ、我々は試練をあんまり好まないし、なかったらええのになと思うんです。問題がない信仰生活を歩めたら、悩みのない、苦しみのない信仰生活を歩めたら、どんなに幸せかなと我々は頭で思ってるんです。でもね、それがいかに我々にとって、不幸であるかということを私たちは思わないんです。よく信仰生活を振り返ってみてください。我々が試練に出会った時に初めて我々は主の前に本当にひざまずくでしょ？それまで祈ってたんですけども、それまでの祈りっていうのは形式的なものが多いんです。もう祈らなくても大丈夫って。うまくいくからと。なんていつの間にか思い込んでしまってる。でも我々が様々な問題に遭遇した時に我々は本当にひざまずいて神様の前に心から叫ぶんです。神様って。あったでしょ、そういう時って。そういうことを通して我々は神様って方がどんなにすごい方であり、神様っていうのは生きておられる。そして神様っていうのは私の祈りに応えてくださる方であり、神様は本当に約束されたことを守られる方だっていうことを頭じゃなくて実際に体験してきた。それによって我々の信仰っていうのは強められてきたでしょ。ですから試練っていうのは私たちにとって災いじゃなくて、神様からの特別なプレゼントなんです。そうすることによって我々の信仰というのがますます成長していくからです。イスラエルの民は悲しいですが、その罪ゆえに捕囚という目に遭いました。目が覚めるんです。私たちは間違ってたって。 罪がもたらすその問題の大きさっていうものに彼らは気づくんで、そして神の前に悔い改めるんです。そのようなことを彼らはこの捕囚によって経験してきたんです。で、実は今の私たちもそういったことによって私たち自身の人間的なこの自信というものが砕かれる必要があります。神様の前に私たちは助けが必要なんだ、神の知恵が必要なんだということに私たちは常に気づかされることが必要です。そのために神はあえて私たちに必要な試練というものを与えてくださるんです。なぜならそれによって我々が本当に神様の前に砕かれて、へり下って神を見上げ、神を信頼するものに我々が変えられていくからです。ある人はこのレッスンを学ぶのにものすごい時間をかけます。悲しいことです。だってその間非常に悲惨な惨めな時間が長く続くからです。もう一つ付け加えるとしたら、その実は問題の責任というのは自分にあるんです。解決することはすぐにできるんです。神様のところに戻ればいいんです。でも我々が神様を無視して自分の力でやろうとするならば、いつまで経っても我々は解決することはできないでいる。神様はこのヤコブを、このアブラハムを、このイスラエルを選んでくださった。9節見ていただきますと、あなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなところからあなたを呼び出していったという約束があるんです。あなたは私のしもべって。何の話をしているのか、これアブラハムの話です。アブラハムはウルという地から呼び出されました。ウルというところに住んでいたアブラハムを神様召されたんです。ウルってどこなのか、よく我々はチグリス・ユーフラテス川なんていうその川の名前を聞きました。もっとわかりやすく言えば、現在の今問題になっているあのイラクです。かつてバビロンと呼ばれたところ。そのイラクの南東約240キロぐらいのところ。そこにある町がウルなんです。です。そういうところにいた。だからパレスチナから見たら遥か遠いところです。だから9節にこう書いたんです。でも神様はそういう遠いところからアブラハムを召し、アブラハムを神様は用いられたんです。その話をしてるんです。神がアブラハムを選んだんだって。そして神がアブラハムを用いられた話です。私はあなたを選んだんだって。そこで9節にこう記されています。私はあなたを選んであなたを捨てなかったって。神様が私たちを選んでくださった、そういうことが言えます。新約聖書を見たらそのことが記されているから。イエス様を信じているあなたを神様選んでくださった。神に選ばれたあなたは、アブラハムがそうであったように、ヤコブがそうであったように、そしてイスラエルがそうであるように、そしてあなたも決して捨てられることがないんです。様々な問題に遭遇するとき、我々は神様が遠くに感じてしまう。でも実はそうじゃないんです。神様はあなたを決して見捨てないって。覚えてらっしゃるでしょ？ヘブル人の手紙の13章の5節のところで、私はあなたを離れず、あなたを捨てないとおっしゃったじゃないですか。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないって。旧約の御言葉の中でもそれが教えられているし、新約聖書の中でも教えられている。神が選んだ人を神様は絶対に見捨てないって。ですから、恵みの神様、その方はあなたを選んでくださった。選ばれたあなたは決して見捨てられることがない。この8節から見たときに、そのように恵みの神ということが記されているんですが、神様の選びが記されているだけじゃない。神様のケアも知らされている。神様のご配慮がこの御言葉の中に記されているんです。どんなケアをしてくださるのか、どんなご配慮をしてくださるのかって言いますとね、選んだあなたのすべての必要を満たしますという、そんなご配慮なんです。特にこの10節を見ていきますと、そこにイエス様を信じる者、今の私たちにも適用されるんですけれども、神様によって選ばれた者に与えられた特権と与えられた約束が記されています。 それがこの十節に出てくるんです。神によって選ばれた者に与えられる特別なその権利、特権と、それから選ばれた者に与えられる特別な約束です。どんなことが記されているのか見てみましょう。まず神様が選んだ者に与えてくださるその特権です。一つ目は、神様が常に一緒にいるという約束なんです。そういう特権なんです。十節のところにそう記されている。恐れるな、私はあなたと共にいるって。この恐れるな、私はあなたと共にいるっていう約束は、神様がアブラハムに対して繰り返し教えられました。創世記の15章の1節にも、創世記の26章の24節のところにも出てくるように、神は繰り返しアブラハムに、アブラハムよ、心配するなって。私があなたと一緒にいるからって。だってそんなウルのところから、彼は旅を始めたんです。どこ行くかもわからないのに、神様が行けという方向に彼は従っていった。その度に神様はアブラハムに対して心配しなくていいって、私があなたと共にいるからっていう約束を持ってアブラハムを励まされていくんです。で、この恐れるなっていう言葉、この言葉は周りを見渡して自分たちに危害を加えるものがあるかないかを見て恐れてる人のことを表してるんです。周りを見て何か自分に危害を加えるものがあるかないかを見て動揺している人、恐れている人です。そういう人に対して、御言葉が言うんです。恐れるなって。心配しなくていいって。このメッセージから今の私たちに必要なメッセージはないんじゃないですか。我々クリスチャンに。確かにその当時、イスラエルの人々はさっきからお話しているように捕囚の中にいました。バビロンの地にいたんです。周りを見たらいろんなことが周りで起こってます。そういうことを見ると不安になりました。ですからそういう周りの状況を見て不安を抱く彼らに対して恐れるなって神様おっしゃった。今の我々の周り見てください、皆さん。恐れることいっぱいですよ。この国がこれからどうなっていくのかって考えたら不安が出てきます。経済の問題だって我々いっぱい言われてる。どうなっていくのかって。教育の問題だって言われてます。大変な時代に今私たちは生きてます。将来のこと。銀行にお金をいくら入れてたって、利子がほとんどつかないようなこんな時代に我々生きてるし、どんどん時価が下がっていった。普通だったらそれを見て恐れます。昨日も私のところのそのアパートの一室が売りに出てたんで、キッチンの人で集まって話をしている横を私は PTF の集まりに出かけてったんですけれども、そこで話をしているっていうのは、ね、だんだんその分譲のその価格に比べて値段が安くなってくるっていうようなことを話してるんですよ。不安になっていく。財産がだんだんだんだん減ってくるからって。ああ、クリスチャンって助かったな、よかったなと思いました。でも実際にそういうことを見始めたらいっぱいあるじゃないですか。皆さんの健康だってそうです、ね、だんだんいろんなところが衰えてくるし、そういうことを見始めると私たちも神様知らない人たちと同じようにいろんな不安に私たちの心が襲われてくるんです。で、神様おっしゃるんです。恐れるなって、心配するなって。なぜですか神様って。こんな時代ですよって。こんな私の周りには恐れる材料がいっぱいあります。神様おっしゃるのは恐れるなって言うんです。なぜか。私があなたと共にいるからって。この私はあなたと共にいるってこの日本語に訳されているところを言語の言葉を忠実にそのまま訳していくとね、こんな風に訳せるんです。あなたと共にいる私が。あえてこんな風に書いてあるのは訳があります。今日本語で読んだだけでも分かりますでしょ、皆さん。何を強調したかったのか。あなたと一緒にいるのはこの私なんだよって言ってるんです。あなたと一緒にいるのはこの全能の誠の神なんだよ、私なんだということを強調したいんです。確かに 親しい友がいたら励まされますけれども、相手は神様なんです。その方が私と一緒にいてくれるんです。あなたと一緒にいてくれるんです。イエス様がこんなことをおっしゃいました。見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいますって。覚えてらっしゃるでしょ？マタイの28章の20節の御言葉です。見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいますって。なんか私抜かしたんですよ。意図的に。何でした？見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいます。イエス様は何か言ったんです。何か付け加えてるんです、そこに。いつもなんです。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますって。離れることがないって言うんです。ずっと一緒にいてくださるって言うんです。この地上の生活において、神様が忙しくてどっか行ってる日はないって言うんです。いつも一緒にいてくれる。この真理って私たちを励ましません？私は教会に行って一番最初に何を喜んだかって言ったら、この真実です。そうか、神が私と共にいてくれるんだ。私その時自転車に、一人乗りの自転車に乗ってたわけですけども。どこに座ってはるのかなって考えなかった。でも一緒にいてくれるんだなっていうことがものすごい喜びをもたらした。神が一緒にいてくれるんだなと。それがあまりにも嬉しくって、うちに帰ったこと覚えてます。ね、皆さん、そのことを神はイザヤを通して教えるんです。心配しなくていいって。私があなたと一緒にいるから。一人ぼっちじゃないんです。神様があなたと共にいてくださるんです。もう一つあります。その次の十節の二行目見ていただきますと、たじろぐな私があなたの神だからって。ね、ひるむなって言うわけでしょ。尻込みするなって言うんでしょ。圧力を受けても。勇敢であれって言うんでしょ。なぜか、理由書いてあるんです。私があなたたちの神だから。これでも励まされるんですけども、そうじゃなかった。あなたの神だって言うんです。私たちの神様って言うと、なんか神様たくさんの人を見てらっしゃって、ね。たまには忙しくって私以外の人を見てるんじゃないかと。そうは御言葉は言わないんです。神はあなたを見てるって言うんですよ。ずっとあなたを見てくださってるんです。ずっと私を見てくださってるんです。どんな時にあっても、どんなところに行こうと、何をしていようと、神はずっと私を見てくださったり、ずっとあなたを見てるんです。あなたは私の方なんです、神の方を見ないのは。神はあなたを見て、あなたを特別に扱っておられるんです。だから心配するなって言ったんです。だから恐れるなって言ったんです。だからひるむなって言ったんです。誰があなたと一緒にいるのかしっかり考えてごらんなさいって言うんです。そのような神様と個人的な関係に私はあるんです。全能の神様と私は個人的な関係を持ってんです。個人的につながってんです。その方にいつでも我々電話できるんですよ。その方のプライベートの番号を教えてもらってるんです。だからいつでもその方にお話しすることができるって。神様によって与えられている約束を見てくださいます。この十節の後半のところです。三つの約束が記されてますでしょ。一つ目は、神様はあなたに力を与えるって言ったんです。私はあなたを強めって言ってます。ね、あなたを強めるって神様おっしゃる。どういう意味なんでしょう。神様は、イスラエルがこれから将来において遭遇する様々な出来事に対処していくために必要な力、それを与えるって言うんです。 別の言い方をしますと、神様の御心を彼らが行っていくために必要な力を神様が備えますっていう約束なんです。ものすごい約束ですよ、これ。いいです、皆さん。しっかり覚えてください。神様はあなたに力を与えるとおっしゃったんです。何の力か。神様が望んでいることをあなたが実践していくことのできる力なんです。さあ、そうしますとですよ、この御言葉が教えていることを私たちが聞いたときに、こういうことを神様は我々に言ってるんです。今のあなたも、置かれている状況はどういう状況であっても、神様の望んでいらっしゃること、御心をあなたは行えるんだって。さあ、この約束を聞いた我々はね、この約束を真剣に考えるならば、私たちはできないって言い続けるクリスチャンじゃなくて、できるっていうクリスチャンになるんです。いいです、皆さん。我々ってね、神様の御言葉を聞いたときに、それは無理や、これはでけへんって思うこと出てきますでしょ、ね、下向かなくて結構です。みんな大なり小なりそんなこと考えるんですからね。正直なところ、神様、あんたの言うてることはようわかりますけども、ちょっと今の私には無理です。時間がありません。体力はありません。私たちいろんなこう、言い訳を探すじゃないですか。でも、御言葉見たら何て書いてあったか。私はあなたを強めるって言ったんです。つまり神様がおっしゃってるのは、できないことをあなたに命じるんじゃないって。あなたに命じたことをあなたができるんだって。だって、あなたに私が力を与えるからって。そこが鍵なんですよ。我々ができないと思ってしまうのは、繰り返し私がここでお話ししますけれども、神様ができないことを私たちに与えてんじゃない。できることを教えてくださって、できることを命じてらっしゃるんです。私たちが神様それはできませんっていうのは、私たちが自分のこうスケジュールを見て、時間空いてないなっていうわけです。自分の体力を見て、ちょっとそれは難しいなっていうんです。お気づきになったんですか？自分でやろうとするとそうなんです、ね、自分のスケジュールを見て、神様もおっしゃってることとこう見て、ちょっと今忙しくてできませんと、もう少し暇になったらって言うんです。御言葉そんなこと言ってないんです。今あなたが置かれている状況で、神様はあなたに必要な力を与えるって言ったんです。だから我々クリスチャンは神様の前に言い訳をせずに、また神様時間ができたらとか、もう少し私が若かったらとか、もう少しこうだったらああだったり言わずに、我々がしなきゃいけないことは、神様分かりましたと、あなたの力によってあなたが望んでることができるんですね、じゃあその力によって私を用いてくださいって。それが神様の前に喜ばれる信仰者の姿勢なんですね。皆さん、不可能ですっていう信仰者じゃなくてね、できるんだという信仰者に変わることです。しかもそれは自分の力とか知恵でできるんじゃない。神の助けによってできるんだ。だってここを見たときに、私を強めてくれるのは私の意志じゃないんです。神なんですよ。だから神様の力をいつもいただいて生きていくことが必要なんです。この間もある人から手紙をいただきました。もう80歳の半ばぐらいの方です。連絡なかったんで、もうどうなったのかと思ったんですけども、まだ車を運転してるんです。それだけでも驚きだったんです。それだけじゃない。まだ自動伝道の働きをやってるんです。まだ教会のオルガン、ピアノを弾いてるって言うんです。やめないんですよ。その人が偉いんじゃないんです、皆さん。勘違いしたならない。その人が偉いんじゃないんです。その人は神の力によってさせていただいているんです。そこなんです、我々が見なきゃいけないのは。そこを見なかったら、ああ、そういう人は立派な人だっていうふうに片付けてしまうんだけども、神様があなたに教えたいことっていうのは、あなたを神は使うっていうんです。だって神がその力を私たちにくださるから。御心を行っていくための力を神様はあなたに与えてくださるんです。だったら神様どうぞ使ってくださいと。 どうぞその力によって私を用いてくださいって神様にご自身を委ねることがどれほど神様によって望まれていることか、お気づきになるでしょう皆さん。そしてそのことはもうずっと気づいてきたんです。問題はそれをやっていくかどうかなんです。でもそうしてみてください。神様のおっしゃったことが本当なのか偽りなのか、ね、だって私たちの置かれている状況というのは私たち以上に神様知ってるんですもん。彼らが弱っていることなんか神様知ってるんですもん。無理なことを言ってんに違うんです。できることを言っておられるんです。二つ目の約束、助けを与えてくださるんです。あなたを助けてあります。ここには訳されていないんですけどね、実はこのあなたを助けという言葉の前に、まあ、日本語で言えばはいとか確かにというようなそういう言葉がついてるんです。ですからそれを入れて読むと、私はあなたを強め、確かにあなたを助ける、強調してるんですよ。これ神様が備えてくださるその助けというのが確実にあなたに与えられることを神様は断言なさったんです。神がそうおっしゃったんです。あなたを確実に助けます。三つ目の約束は、守りを与えてくださるんです。私の義の右の手であなたを守るとおっしゃった。この右の手というのは神様の力を表す言葉です、ね、義の右の手、神様は義なるお方ゆえに義なることをなさるんです。ですからクリスチャンである皆さんは心配する必要がない。この世が皆さんを不当に扱ったとしても、義なる方は正しくあなたを扱ってくださる。あなたをしっかりと守ってくださるし、そしてあなたに対して義なる正しい審判をなしてくださる。ところが、この神様に逆らっている者たちはどうなのか。不義な者たちに対しては、この義なる神様が正しい審判を下されます。その結果、彼らは大変なことになってしまうんです。そのことはこの後に出てきます。ですから我々は確かにこの地上において人々から認められないかもしれない。皆さんがクリスチャンとして生きていかれたときに、ね、いろいろと障害が出てくるかもしれない。でもだからといってひるむことないって、だからといって恐れることないって、神は義なる方であり正しく私たちを審判してくださるし、しかもこの地上において、その義なる神様が、そのご自身の御力によってあなたをしっかりと支えてくださる、守ってくださるって。この約束も、すごい励みになりました。私はイエス様を信じてから、信仰生活っていうのは、頑張らなあかんねえと、ずっと思ってた。そうすると、必ずそこには失望がつきまといました。できないという自分がいる。その度にはっきりと示されるからです。あかん。でももっと頑張ってみようって。もっと心入れ替えてやってみようなんて思ってたら、結局究極的にはもうダメだ。だって私がしようとしてたのは、神様にしっかりと私がしがみついとこうと思ったんです。うちの子供が私にしがみつきます。でも長いことしがみつけない。私も振り落とそうとしますけども、それは関係ないとしても、子供は落ちてきます。私3日間ここにぶら下がってるんですなんてことありえない。そんな信仰生活すると我々は無理が出てくるんです。しんどくなってくるんです。だから神様おっしゃった。神がご自分の右の手でもって私を捕まえてくださり、私を守ってくれる。神が守ってくれるんです。感謝なことです。我々の弱さを誰よりも知ってらっしゃる神様が、このようなことをしてくださり、このような約束をちゃんと我々に教えてくださった。はあ、よかったなと。この神様が私を守ってくださっている。恵み豊かな神です。あなたを選んでくださっただけじゃない。あなたの必要をちゃんと満たし続けてくださっている神様。こんな神様なんだっていうことを以前私たちに教えました。二つ目見てください。二つ目はこの11節から16節。これは勝利の神であるということを教えます。11節に見よ、あなたに向かって生きり立つ者は皆恥を見、恥ずかしみを受け、あなたと争う者たちはない者のようになって滅びる。あなたと言い争いをする者を探してもあなたは見つけることはできず、あなたと戦う者たちは全くなくなってしまう。 あなたの神主である私があなたの右の手を固く握り恐れるな。私があなたを助けると言っているのだから。恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける、主の御告げ。あなたは我が物はイスラエルの聖なる者。見よ、私はあなたを鋭い新しい諸刃の脱穀機とする。あなたは山々を引きつけて粉々に砕く。丘をもみ殻のようにする。あなたがそれを仰ぐと風が運び去り、暴風がそれをまき散らす。あなたは死によって喜び、イスラエルの聖なる者によって誇る。この11節から13節を見てみますと、神様の助けによってイスラエルはその敵に対して勝利を得るんだということを教えています。で、11節から見ていきますと、この敵の運命が11節、12節のところに記されていますでしょ。その悲惨な様子が。見てください、11節。あなたに向かって生きり立つ者、神様に逆らう者たちです。何が起こるのか、彼らは恥を見、恥ずかしめを受け、ない者のようになって滅びる。彼らは恥を見るって言うんです。神様に逆らってきたことに対して。いつか彼らは恥を見るって言うんです。神の審判の前に立つときに彼らは自分たちの愚かさが示されて、自分たちがいかに愚かなものであったか。そのことが明らかにされるんです。今までの自分の愚かな生き方がなんと恥ずかしいものであったのか。そのことが明らかにされるって言うんです。神でないものを崇拝し、そういったものに仕え、自分勝手に生きている生き方。それはいずれ神の前に立った時に、私は間違ってたんだと。なんと私は間違った無駄な虚しい生き方をしてきたのかっていうことが明らかにされるって言うんです。クリスチャンも誘惑があります。なんとなくクリスチャンになったら、世の中の人たちを見て、彼らの生き方を見て、彼らの生き方をずっと眺めてると、だんだんだんだん、なんか自分の方が損したんちゃうか。そういうのは私も信じたときそう思ったからです。もうちょっと後で信じてよかった。もう好きなことやって、そして死ぬ前ぐらいに、イエス様を信じて天国に行きますと。こういう人生が最高かなと思ったときもあったんです。笑ってくださった皆さんはひょっとしたらそういうことを一回ぐらい考えたことがある方かもしれませんけども、そんな風に考えたんですけども、なんとそれが愚かだったか。皆さんも気づかれたでしょ？もしこの世の生き方をすることが我々に本当の喜びを持つんだったら、クリスチャンでない人たちの方がハッピーなはずなんです。クリスチャンでない人の方が喜んで生きてるはずなんです。ところが今の世の中見たらそれが、その喜びがないことは明らかじゃないですか。自分のやりたいことをやってて、その時は楽しくても一人になって虚しさを感じたことってみんなあるわけ。神様に逆らった生き方、神様から離れた生き方がいかに虚しいのか我々はよくわかってんです。しかし、我々の肉が私たちのその罪が、そしてサタンが私たちを誘惑するんです。だって彼らは、サタンやその悪霊たちは、あなたや私、イエス様によって救われた者が神様に喜ばれる生き方をしないことを望むからです。だったらしたら大変だもん。したら皆さんがこの世の中に対して影響を与えるからです。人々に渇きを覚えさせたら大変だから、どうしたらいいか。世の中を見て世の中に心を奪われて、そういう生き方をした方がいいんじゃないかと我々が思ってるならば閉めたもんです。この世の中に私たち何の影響も与えないから。神様は私たちに、神に逆らう者たちは必ず自分たちのやってきたことがいかに虚しかったか、神に逆らう生き方がいかに虚しいものであるかということを明らかにするって言うんです。神がこんなことを言って私たちを励ましてくださる。13節を見たときに、あなたの神主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言ってるんだからって。11節と12節が真実であることの理由がこの13節に記されているんです。必ず神様は神を知らない人々、神に逆らう人々に対して審判を下すって、ね。この約束をしたのは神だってんです。私だってんです。だから、そういったものに惑わされることなく、そういったものに心を奪われることなく、しっかり私を見て、私の後ついてこいって言うんです。 この15節と16節を見てみますとね、特に15節ではこの脱穀期であるとか山々を踏みつけて粉々に砕くなんていう、こういう比喩的表現を持って神様の助けによってイスラエルが敵に勝利するんだということを言わんとしているんです。16節を見てみますと、神様による勝利のことが記されています。それゆえに彼らはその神を称えるという様子がここに書いてあるんです。イスラエルが勝利する話です。神様が素晴らしい勝利をこのイスラエルにも与えてくださるんですけれども、どんな方法で神様がその技を成していかれるのかって、これを聞いたらみんな笑いますよ。傑作で41章の2節をご覧くださいます。2節に、誰が一人の者を東から起こし彼の行く先々で勝利を収めさせるのか。彼の前に国々を渡し、王たちを踏みにじ にじらせ、その剣で彼らを塵のようにし、その弓で藁のように吹き払うって。ここには神様が一人の者を起こされて、その人によって国々が滅んでいくんだって、その人によって国々が敗北していくんだっていうことが記されていることがお分かりになったと思います。神は一人のものを東から起こすんだって。さて、この人物は誰なのかです。ちょっと後ろに45章まで進んでみてください。これ44章の28節にも出てくるんですけども、44章、同じページ開けてらっしゃいますね。そこの28節見たら、私はクロスに向かってはって書いてあるじゃないですか。で、45章の1節を見ていただきますと、主は油注がれたもの、クロスにこうおせられたって書いてますでしょ。この人物なんです。クロス。ペルシャ帝国を築かれたクロス王です。ペルシャ、現在のイランです、ね、イラクよりはまだ東です。そのイラン、かつてこのイランの現在イランのその東に生まれたこのクロス王様、このクロス王様によって裁きがいろんな国々にもたらされるんです。さあ、さっきのこのクロスということを頭に入れながら、先ほど41章の2節を見てみますと、神様は一人のもの、つまりこのクロス王様を東から起こして、そして様々な国々を征服させていかれるんだというんです、ね。で、実際にそのことが起こったんです。ペルシャ帝国はその勢力をどんどん広げていきました。領土を広げていった。実際にそのことが起こったんですけれども、面白いことをこの御言葉が言うんです。ちょっともう一回46章に今度飛んでみてください。46章11節の御言葉を見てくださいます。私は東から猛禽をって書いてありますでしょ、ね、この猛禽というのはあの鳥です。ワシであるとかタカであるとか、この一人の人物、東から誕生するこの一人の人物のことをここでは猛禽と呼んだんです。なぜかっていうと、あの鷹とかあのワシとかっていうのは高いとこ飛んでて、獲物を見つけたら急降下してきてその獲物を取りますでしょ。一瞬のうちに、知らないうちにやってきてその征服するんだっていう、そういう意味でこの猛禽という言葉が使われてるんです。このペルシャのクロス王の話です。さあ、このクロス王様が、いろんな国を征服していくわけですけど、11節見てください。遠い地から私の計りごとを行う者よ。え？なんか今御言葉すごいこと言いましたでしょ。私の計りごとを行う者よ。私が語るとすぐそれを行い、私が計るとすぐそれをするって。ね、皆さん。確かにクロス王様が出てきた。そしてイスラエルが今その捕囚の中にいたときに、そのクロスの噂を聞いてたでしょ。ね、しかし神は言うんです。実はあのクロスを立て、 クロスを用いているのは私なんだよって。だから人々はクロスを見て、そのクロス王様を見て、すごい王がやってきたと言って、その王に対して恐れを抱くんですけども、神様がおっしゃるのは、彼を操ってのは私なんだって。すごいこと言ってるんですよ、神様。神は、このようにこの地上の王も用いられて、神様の計りごとを行うんです。ね、皆さん。そのようにこの御言葉が私たちに教えてくれてるんです。だから我々の周りに起こっている様々な出来事を見ても心配しなくていいって言うんです。ね。この国に誰が首相となってこの国をリードしていくのか、神様に任せておけばいいって言うんです。この首相だからどうだ、あの首相だからどうだって心配しなくていい。私たちの責任はその神様によって立てられた人たちをサポートしていこうとするんです。この国のために祈っていくんです。神様がこの国を憐れんでくださるように、そして国のリーダーたちに神様が知恵を与えてくださるように、神が彼らを立てたというんです。このクロス王も神様が立てられたんです。クロスが正しかったんじゃないんです。そのクロスを用いられた正しい神様がいらっしゃって、クロスを使って神がなさろうとしたことを成したんです。国々を征服したのは神の計画だったんです。そしてそのために用いられたのがこのクロス王だったんです。恐れなきゃいけないのはこの人間ではなくて、この王ではなくて、その背後にいて全てのことを支配しておられる神様なんです。14節ご覧いただきますと、41章、もう一度戻っていただいて、恐れるな虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助けるなんて書いてます。虫けらのヤコブなんて表現がなされている。これは呼ぶ記の25章の中にも出てくるんです。呼ぶ記の25章の6節のところに、まして宇治である人間、虫けらの人の子はなおさらであるなんて。これ呼ぶ記の25章の6節のところです。軽蔑を持ってこういうふうに言ったということではなくて、神様の前における人間の本当の姿をこのように表したんです。神の前において人間っていかに弱い愚かなものであるかということです。そしてこのイスラエルはどうでしょう。自分たちは今まで高ぶってきた。しかし罪ゆえに彼らが何を経験したか、捕囚を経験したんです。そしてその捕囚に対して自分たちは無力であるということに気づいてるんです。つまり自分たちは弱いものであり、自分たちの力には限界があるものである。そういうことを神様はそのことに気づいている彼らに対してお語りになる。虫けらのヤコブよって、弱い弱いイスラエルの人々よって、あなたたちは弱いけど、あなたたちには限界があるけど、あなたたちにはできないことがあるけれども、しかし私があなたを助けよう、どんなことでもできる私があなたを助けるって言うんです。その後見てください、14節の後半、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者って、非常に大切なことをここで言ってるんです。あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者なの。あがなうという言葉はもう皆さんよくご存知だと思いますが、代価を払うことでその束縛やその奴隷の身分から解放されるという意味です。かつてこのイスラエルはあのエジプトの地において奴隷というその立場にありました。奴隷でした彼らは。そこから神様によって解放させられた、ね、あがなわれたんです。しかしそのような奴隷という身分から解放されただけない、罪の奴隷からもこの神様は解放してくださるんだということを教えてるんです。もうすごいことがこの旧約聖書の中からも教えられてたんです。1ページ後ろの43章に見てみてください。イザヤの43章の3節をご覧いただきますと、私があなたの神主イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるかだな。その次のページ11節、43章の11節、私この私が主であって、私の他に、なんてあります？救い主はいないって。 神様がじゃあここで何をおっしゃったのか、このイスラエルに対してこう言うんです、ね、あなたたちは弱いってことに気づいたって、この自分たちの敵に対しても、ね、無力であることが分かったはずだって、同時にあなたたちは罪を犯したゆえにこのように神様からの審判を受けたんだって、この人に対してもあなたたちは無力であるように、あなたたちはこの罪に対しても無力だ、だから私があなたをその人から、敵から、そしてこの罪から救い出してあげようって、その約束をここで与えられたんです。勝利をくださる神様です。敵だけじゃない、罪という敵に対しても、我々がどうすることもできない罪に対しても神様は勝利を与えてくれるんです。そして最後、この17節か20節は祝福の神が記されています。悩んでいる者や貧しい者が水を求めても水はなく、その下は渇きで干からびるが、私主は彼らに答え、イスラエルの神は彼らを見捨てない。私は裸の丘に川を開き、平地に泉を沸かせる。荒野を水のある沢とし、砂漠の地を水の源とする。私は荒野の中で杉やアカシア、ミルトス、オリーブの木を植え、荒れ地にもみの木、鈴掛け、ヒノキも共に植える。主の手がこのことをし、イスラエルの聖なるがこれを想像したことを彼らが見て知り、心に留めて共に悟るためである。祝福の神様、祝福を与えることを約束しているんです。この砂漠の地が潤うんだという話です。でここに杉とかアカシアっていうこういうさまざまな木が出てきました。これは神様の祝福を象徴的に表しているんです。おそらくこれは千年王国の話でしょう。救い主がこの世に帰ってこられた後、素晴らしい約束が待ってる。砂漠が本当に潤うような、そのような素晴らしい祝福の中に、神を愛する者、あなたたちは招き入れられるんだって、祝福を与えてくれるんです。あなたや私にも神様は素晴らしい祝福を約束してくださった。この地上だけじゃない、私たちは永遠というものを見ます。神様が素晴らしい約束を我々にくださった、我々クリスチャンは確かに天国というものを見て生きるんですけども、しかし今この地上においても我々はその素晴らしさを味わいながら生きることができる。だって神が我々と共にいてくださるから。今日私たちは神様がどんなに偉大な方なのかということに続いて学んできました。恵みの神なんだって、私たちを選び、そして選んだ私たちをちゃんと養ってくださる、我々をケアしてくださる神様だ、我々に勝利をくださる神だって。我々は敗北者じゃないんです。世の中の人たちはそう言うかもしれない。負け犬だって。宗教に逃げたなんてとんでもない。いずれ分かる時がやってきます。我々は勝利者なんです。そして我々には素晴らしい祝福が約束されている。なぜならこの方は祝福を与えてくださる神様だからです。さあ私たち、この御言葉を聞いてこの一週間それぞれのところで歩んでいこうとするんです。みんないろんな問題抱えてます。抱えてる問題みんな違うかもしれない。でも神様の約束を今日皆さんお聞きになった、あなたや私の責任はこの神様の約束を信じて信頼して歩んでいくことです。神様分かりましたって、あなたの偉大さが、どうぞこの虫けらの私を力づけて知恵を与えて私を今週も導いてください。そして私はあなたのしもべであるゆえに、私の主人であるあなたの素晴らしさをどうぞ私を通して今週も表してください。それが私が今生かされている目的だから、そのように歩んでください。あなたは必ず神様を褒めたたえることになります。だって神が約束されたことをあなたを通して実現なさるから。愛する天の神様、今日もう一度あなたの御言葉を共に学ぶことができたことを感謝します。どうぞ我々一人一人をあなたが強め続けてくださって、あなたが教えてくださったことを従順にあなたの助けによって行っていくものに変えられていきますように。今私たちはそのように歩みたいと望むものです。ですからどうぞ主よ、私たちを祝してこの一週間もさまざまなところであなたの御栄のために用いてくださるように、 この時を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。